聖書をお読みいたします。マタイによる福音書9章の35節から38節までです。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。本日は優れた働き手の数だけ教会がにぎわうというお話です。優れた働き手の数だけ教会がにぎわう。今から40年ぐらい前のことになりますけれども、世の中に経営コンサルティング業という業界がだんだんと目につくようになってきた頃の話です。その新しい経営コンサルティング業というのはどのぐらい日本に仕事があるのだろうか、どのぐらいの市場規模があるのだろうかということが話題になったときに、その業界のある方が良いコンサルタントの数だけ仕事がある、良いコンサルタントの数だけ仕事があるというふうに言われました。で、本日の御言葉はそれと同じことを伝えています。37節の主イエスの御言葉、収穫は多いが働き手が少ない。キリスト教会の働きは世界中どこででも求められているものですけれども、ただ教会の側に優れた働き手が少ない、足りていない事態が深刻だというのです。38節、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと主イエスは弟子たちに言われました。世の中ほとんどの方々は他人には言えない地獄のようなものを抱えて生きているのだと言われています。それはそれである意味当然のことで、人は誰でも救い主イエス様の助けをもらって初めてうまく生きられるようにできているからです。逆に言うとイエス様の助けがないとトラブルをなかなか乗り越えられない。たとえどんなに親が子供のために幸せを願ったとしても、たとえどんなに本人がひたむきに頑張って努力を積み重ねて良い人になったとしても、それだけでは足りないものがあります。イエス様の助けと愛情をもらうことができなければ、人は皆飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれてしまうというのが現実です。地獄のようなものを抱えながらも表向き取り繕って幸せそうに振る舞っている、何を困っているのか正直に話せないというのが現実です。子供から見ると親はどうして自分のことを分かってくれないのか、どうして十分な愛情を注いでくれないのか、どうして傷を負わせてくるのかということを思ったりします。成人して結婚すると、結婚相手の間に、良かれと思って結婚した相手との間にトラブルを抱えたり、またご近所との 不仲があったりします。兄弟また親戚と関係が悪くなることもあります。仕事をすれば下で馬の合わない相手があり、また時に顔を見るのも嫌な同僚が現れたりもします。取引でのトラブル、金銭、事故、訴訟、健康問題、老後の生活問題など、さまざまな課題を私たちは乗り越えながら人生を歩んでいます。そんな時に必要なのは救い主イエス様です。救い主は私たちが犯した罪を許してくださいます。イエス様に許してもらえてこそ私たちは傷つけた相手との仲直りに進むことができます。またイエス様は私たち人間を深い愛情で包んでくださり、傷を癒し素直になれるように私たちを変えてくださいます。人生に意味を与え、時に奇跡まで起こして、悪いこと、嫌なことをも益として働くよう、愛働かせて益としてくださる方です。しまいには私たちが死んでしまった後には、イエス様は私たちを永遠の御国、天国に押し込んでくださるという絶対的な貴重な働きまでしてくださいます。主は祈りに応えてくださり、約束を必ず守ってくださり、頼りがいのあるお方でいらっしゃいます。でも私たち人間は力弱く、想像以上に無力で、生まれたそばから自分では解決できない問題に取り囲まれていく人生を歩まざるを得ません。もしその場その場で自分とイエス様をつないでくれるような優れた働き手が現れてくれれば、多くの方々はイエス様の助けを得ることができて、さまざまな恵みを得ることができるでしょう。それほど人の必要は大きく、出会った人その収穫も大きいのですけれども、他方で優れた働き人が少ないという現実が残っています。キリスト教会を知らない方々がもし信頼できるクリスチャンに出会うことができれば、その人に話を聞いてもらって祈ってもらうこともできるでしょう。そうすればイエス様の助けをもらえて、解決に向けて最初の一歩を踏み出すことができるようになります。しかし多くの方々はそんなに正直に自分の課題、問題、内側に抱えた地獄のようなものを正直に他人に話すことはなかなかできるものではありません。プライドを捨てることができません。しかしもしプライドを捨てて正直に話せたとしても、次の問題が立ち現れます。出会ったイエス様を知っている相手が信頼できる人だと思えなければ、問題の核心まで伝えることはできないでしょう。さらに次の問題は、せっかく問題を相手に話せたとしても、イエス様を知る相手が人間的なアドバイスをして終わってしまうということでは、イエス様を助けを得るところまでなかなか進めません。つまり一言で、イエス様を助けをいただいて乗り越えると言っても、教会やイエス様を知らない方々にとっては、そこに行き着くまでが何重もの壁というか障壁が横たわっているものです。で、ここにキリスト教会の 課題があります。私たちイエス様を信じて教会に通えてはいたとしても、そのような何も知らない方々を助け導く優れた働き手になる学びとか準備というのを十分にできていないまま過ごしている、そういう課題です。その結果、助けを求める地域の方々になかなか肝心な助けをができない、必要に応えることが少なくなっています。教会に来た時に誰か初めて来たような方々、まだ聖書をよくご存じない方々がいらしたとして、聖書について質問があるという時には、誰が答えるかというと、大体そういう方々はこう牧師のもとに連れてこられて牧師が答えるようになるのが多いと思います。困ったことがあって相談事があるという人が現れると、さらに牧師にそういう方々がこう連れていくということが多いと思います。日曜日の大人の礼拝で説教をする、当然牧師がやるものだっていうのが共通理解のようになっていると思います。で、そういう以上のことを受けて牧師自身も、自分が必要とされていて、いいと生きがいを、働きがいを感じることが多いかもしれません。しかしそれがかえって教会に集う信じる方々の成長を阻んでいるという面があります。キリスト教会には2つの役割があるのだと思います。1つ目はイエス様の助けを求めている方々をイエス様におつなげする伝道の働きで、もう1つが信じて洗礼を受けた方々が牧師に似た、いやそれ以上の優れた働きになるのを助ける人材育成の働き、伝道と人材育成、これが教会に課された役割であると思います。で、特にその2番目の人材育成が意外とうまくいってない面があります。繰り返しになりますけれども、キリスト教会の働きはどこに行っても必要とされている、需要が大きい、しかし供給が少ない、働き手が少ない、必要が大きいのに足りないという状況を、例えば酸素欠乏症に陥っている人間や動物を想像するとわかると思います。空気中に酸素が足りなくなっていくと、私たちは息苦しくなってついには死に絶えてしまいます。そういう逼迫した状況をヒステリーと言いますけれども、実際に私たちは世界中の人たちはイエス様の助け、愛情を得られなくて、ある意味ヒステリーの状況にあるとも言えると思います。イエス様に心満たされることが少ないから、他人を許すこともできず、やられたらやり返してしまう、壊れた人間関係を立て直すこともなかなかできない、自分がどこから来てどこに行くのかもわからない、人生の意味をはっきり定めることが難しい、他人からの評価を得ようとして頑張っているのに心が満たされず虚しい、抱えている地獄に蓋をして幸せを演じてしまう、人間を超えた大きな愛を必要としているのに、そういう方々と、そういう神様とつなげてくれる方が現れない、このようなヒステリー状態をイエス様はご覧になって、 収穫は多いが働き手が少ないとおっしゃいました。私たちにもできることがあります。信じる方々が牧師に似た、いや牧師を上回る優れた働き手になる、そういうビジョンを教会の中で広く共有する必要があると思います。イエス様を信じる方々はある意味で牧師の仕事をこう奪うような立場に立たなければ立ってほしいと思います。初めて教会に来た方々に声をかけたり、自分と馬の合わない、教会員とも積極的に交流する、あとは仲間のためにその場ですぐお祈りする、で時には日曜の大人の礼拝の説教も買って出る。そのために日頃から聖書に親しんで過ごす。自分は牧師ではないけれども、こんなに教会の働きを担えるようになってよかったと言えるような信仰生活を歩んでいきたいと思います。イエス様を信じることの多くは、自分自身がイエス様とつながって幸せをつかむということよりも、周りの方々の必要に応えることで、周りの方々が助けを得ることによって課題を乗り越えて共に喜ぶというところに、クリスチャンの幸せの多くが詰まっています。そしてキリスト教というのは、いつまでたっても自分の人生の土台を組み直すような作業を伴っていると思います。それまで気づかなかった聖書の御言葉真理をやっと悟れたら、悟った時にそれまで自分が持っていた誤った考えを捨てて土台をすぐ組み直すという作業が必要になると思います。古い価値観を捨てて新しいイエス様の価値観で自分を立て直すという作業が必要になってきます。で、本日も優れた働き手の数だけ教会がにぎわうというお話でした。私たちは自分たちが優れた働き手に成長していく、そのための役割を教会が果たしていかなければならないと学びました。せめても収穫の主に祈り願うという働きをしていきたいと思います。そして優れた働き手になりたいと志す方々が、そのように成長できるように助けるということもしていきたいと思います。その方のために祈ったり、もしくは必要としている御言葉を分かち合ったり、共に支え合って成長していこうということです。救い主イエス様ご自身は、人に周りの人たちに仕えるという喜びによって生きていました。ですからユダヤの町々を巡られました。35節、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。そして36節、また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く哀れまれた。ここに飼い主のいない羊のようにという表現があります。旧約聖書にも同じような表現が、例えば歴代志下の18章に出てきますけれども、ここではとても奇妙な表現として出てきています。 2000年前のユダヤの話です。都のエルサレムの神殿にはそこで働く多くの祭司がいました。で、聖書の御言葉を教える律法学者やその実践を鼻にかけているファリサイ派のという人たちもユダヤの国には大勢いました。ある意味ユダヤというのは宗教世界では最も信心深い人たちが集まったような国、宗教国家という言えるような国が2000年前のユダヤでした。そうであれば当然救い主イエス様とつながって多くの方々が幸せな毎日を過ごせていたはずでしたけれども、実際にはユダヤの大衆は飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれていたというのです。聖書を読んでいた当時の宗教指導者たちが神様の心を悟ることができず、さらに自分たちだけ幸せになればいいんじゃないかと考えていただろうということがここからよくわかります。現代の私たちはどうでしょうか。収穫の主に願いたいと思います。国の指導者に多くを期待するのではなくて、私たち自身がお互い信じるものが優れた働き手に成長していく、そういう役割を果たすことで、この壊れた地上において神の国が打ち立てられて、いつしか私たちの社会ももっと幸せな社会になっていければ、そんなふうに期待しています。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。力は弱く見えますけれども、しかしイエス様の力が働けば私たちは大きく成長することができます。自分たち自身が優れた働き人になるために力を尽くしていきたいと願います。収穫の主に祈り願います。どうぞ収穫が多いこの世の中にあって、より優れた働き手が多く生み出されますように、私たちもその一員となることができますように、2000年前の宗教指導者のようにではなく、私たち自身があなたの心をよく悟って、あなたの喜びとなる働きに集中できますように、キリスト教保育を担っていらっしゃる先生方の上にますますあなたの祝福が豊かになりますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。